77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月19日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう早くも7月中旬過ぎちゃいましたよね。まあ、もうすぐ学校休みになって夏休み始まりますよね。皆さん楽しい計画たくさん立てていますか。私はですね、まだちょっとノープランなので、何かちょっとこの夏どっかお出かけしたいななんても思ってます。まあ、皆さんのですね、夏の楽しい計画とか、あとですね、ここ行ったよなんていうメッセージありましたら、ぜひぜひ送ってくださいね。さあ、映画も楽しんでいただきたいと思いますので、早速ご紹介していきたいと思います。まずはですね、現在ですね、U-NEXT にて見放題で独占配信中のドラマ、シンパサイザーからご紹介したいと思います。ピュリッツァー賞受賞の原作をパク・チャヌク制作総指揮のもとドラマ化したスパイスリラー。原作となったのはベトナム系アメリカ人ベート・タウン・ウェンによる同名スパイスリラー、シンパサイザー。ベトナムから難民として渡米し、生活した経験のある原作者によるデビュー作にして、プリツィア賞及びエドガー賞受賞をはじめとする5つの文学賞を受賞したという秀逸な作品なんですね。舞台はベトナム戦争末期の1970年代、フランスとベトナムの血を引く大尉は CIA と協力し、 南ベトナムの仲間たちと共にアメリカロサンゼルスへと脱出します。しかし彼は北ベトナム陣営のスパイだったんですね。アメリカでの生活を続けながらも、南陣営の動向を北に報告し続けるミッションを追った彼の苦悩とはという作品で、主演を務めるのはベトナム系オーストラリア人俳優のホア・スワンテ。2つのルーツを持ち、2つの言語を操りながら裏表の顔を持つスパイを演じます。またキリングイブでのエミー賞受賞などでも知られるサンドラ・オーは日系アメリカ人ミズ・モリを演じ、大尉のアメリカ生活におけるキーパーソンの一人となっていきます。そして本年度オッペンハイマーでアカデミー賞助演男優賞を受賞したロバート・ダウニー・ジュニアは一人4役に挑戦してるんですよ。この作品ではアジア系以外で唯一のメインキャストを務め、 CIA 工作員、教授、映画監督、国会議員をそれぞれ演じています。私ですね、1話目を見せてもらったんですが、なかなか見応えの作品で、やはりロバート・ダウニー・ジュニア、いい演技しますよね。ぜひ U-NEXT で見放題配信中ですので、楽しんでいただきたいと思います。さあ、公開される作品ご紹介していきます。怪談万さん、アイドルになる夢を叶えるべく挑んだ危険な踊ってみた、チャレンジの恐るべき代償を描いたディンドンチャレンジ。ドッペルゲンガーが受験生に教えてくれた成績アップの秘訣を描く四足宙。ギャンブルで大儲けした人物が謎の運転手に案内されてたどり着いたモーテルの秘密を描くジャックポット。絶対に破ってはいけないルールが存在する高級マンション併設のスポーツジムを舞台に描く入居者専用ジム。 名誉の負傷をした消防士が臨床試験で課されたリハビリの残酷な真実を描くリハビリ。大食い系ライブ配信者がライバルを蹴落とすために仕掛けた罠の顛末を描いたモッパン。韓国で活躍する5人の気鋭監督が加工ページの人気ウェブトゥーンテイストオブホラーで連載されたホラー漫画を原作に日常に潜む6つの恐怖を描いたオムニバス映画です。6つの話それぞれに怖さがあって、もう一つ一つにうわーっとこうなりながら怖さを楽しみました。もう夏って言えばもうホラーですよ。この間も言いましたけど、夏はホラーです。ぜひ劇場でお楽しみください。怪談万さん、こちらはまだ長崎では公開決まっておりませんが、九州ではユナイテッドシネマ長崎、ユナイテッドシネマ仲間16などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はある一生。舞台は1900年頃のオーストリアアルプス。孤児の少年アンドレアスは渓谷に住む遠い親戚の農場へやってくるんですが、農場主にとってアンドレアスは安価な働き手に過ぎず、虐げられながら暮らす日々を送っていました。そんな彼の心の支えは老婆アンルだけだったんですが、アンルが亡くなるとアンドレアスは農場を飛び出し、日雇い労働者として生計を立てるように。やがてロープウェイの建設作業員となった彼は最愛の女性マリーと出会い、山奥の小屋で幸せな結婚生活を送り始めるが、というオーストリアの作家ローベルト・ゼーターラーの世界的ベストセラー小説を映画化したヒューマンドラマで、監督はハネスのハンス・シュタインビヒラーがメガホンを取っています。アンドレアスの過酷な人生に引き込まれながら最後まで見ハマった作品だったんですよね。意外とこの作品、映画を見ている時よりも見終わった後にこうじわーっと感動が押し寄せてきて、物語を振り返りたくなったんですよね。原作も気になります。この作品とってもいい作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ある一生、こちらは7月19日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品はアイアムはコメディアン、テレビから消えた男。ネットや演芸番組での政治的な発言から嫌われ芸人、炎上芸人などと揶揄され、テレビでその姿を見ることがなくなったウーマンラッシュアワーの村本大輔さん。テレビに自身の居場所を失った彼は活動の中心を劇場やライブに移し、自身の求める笑いであるスタンダップコメディを追求。日本全国を回って年間約600ステージをこなし、スタンダップコメディの本場であるアメリカ・ニューヨークでの武者修行にも挑みます。毎晩コメディクラブに立ってネタを磨く姿や、さまざまな人との出会い、パンデミック下の苦悩、家族との関係など、マスコミの最前線から姿を消しながらも人生を真摯にコメディに捧げる芸人村本大輔さんの3年間をカメラが追っていきます。監督は日本で生きるクルド人の青年を取材した東京クルドで知られる日向文有さん。ウーマンラッシュアワーの村本さん、そういえばこのところテレビで見ないなーなんてこうくらいにしか思ってなかったんですよね、正直言うと。このドキュメンタリー映画を見て村本さんの印象がね、なんかねすごく変わりました。なんだかね、見ながらこうじわっときちゃったんですよ。いい作品でした。ぜひご覧いただきたいと思います。アイアムはコメディアン、テレビから消えた男。こちらもですね長崎は公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシアマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画をご紹介していきます。怪盗グルーのミニオン超変身。ある時高校の同窓会に出席したグルーは同級生でライバルだったマキシムル・マルと再会します。しかしマキシムはグルーに強い恨みを抱いており、復讐を企てていました。マキシムから命を狙われる羽目になったグルーと妻のルーシー、そしてマーゴ、イリス、アグネスの3姉妹、そして新たに誕生した赤ちゃんグルージュニアを加えたグルーファミリーは安全のために新たな町の隠れ家に移り住むことに。正体がバレないように名前も身分も変えて生活していた一家だったんですが、そこにグルーの正体を知るという悪党を夢見る少女ポピーが現れ、というユニバーサルスタジオイルミネーションスタジオによる大ヒットシリーズ怪盗グルーの最新作がいよいよスクリーンに登場します。監督はシリーズ第1作怪盗グルーの月泥棒、そして第2作怪盗グルーのミニオン危機一発を手掛けたクリス・ルノー。ボイスキャストは日本語吹き替え版ではグルーを笑福亭鶴瓶さん、ルーシーの中島美嘉さんとおなじみのメンバーが続投し、今回新たにマキシムを片岡愛之助さん、ボビーを声優初挑戦の山田杏奈さんが務めています。ミニオンですね、私大好きなんですけれども、相変わらずのはちゃめちゃぶりに笑いましたし、もう楽しませてもらいました。もう本当にねミニオンたち可愛いですよね。そしてですね、さらに今回ですねグルージュニアが登場するんですけど、もうねグルージュニアもめちゃくちゃ可愛いんですよ。まあ、この作品ですね、夏休み親子でも楽しめそうですよね。ミニオンたちの活躍にもどうぞお見逃しなく。怪盗グルーのミニオン超変身、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はワンライフ、奇跡がつないだ6000の命。第二次世界大戦直後の第二次世界大戦直前の1938年、ナチスから逃れてきた多くのユダヤ人難民がプラハで悲惨な生活を強いられていることを知ったニコラス・ウィントンは、子供たちをイギリスに避難させる活動を組織し、同志たちと共に里親探しや資金集めに奔走します。ナチスの侵攻が迫る中、子供たちを次々と列車に乗せていくんですが、ついに開戦の日が訪れてしまいます。それから49年後、救出できなかった子供たちのことが忘れられず、自責の念に駆られ続けていたニコラスのもとに BBC の番組ザッツライフの収録への参加依頼が届きます。そこで彼を待っていたのは、胸を締め付けるような再会と思いもよらぬ未来だったという。監督はポン・ジュノ監督とともにスノーピアサーの制作総指揮を務めたジェームス・ホース。キャストはニコラスを名優アンソニー・ホップキンスが務めるほか、若き日のニコラスをスターダストのジョニー・フリングを務め、その他にもヘレナ・ボナム・カーター、ジョナサン・プライスなど実力派キャストが脇を固めます。さらに実際にニコラスに助けられたかつての子供たちやその親族も撮影に参加しているそうです。まあ、この作品ですね、私まだ見てないんですけれども、劇場に足を運びたいと思います。まあ、感想なんかも見ても、まあ、すごく良かったっていう感想も寄せられていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。チェコの子供たち669人をナチスから救い、50年後に驚きの再会を果たしたニコラス・ウィントンの愛と苦悩を描いた物語、ぜひ劇場でお楽しみください。ワンライフ、奇跡がつないだ6000の命、こちらは長崎セントラル劇場で今日から公開中です。続いての作品は逃走中ザ・ムービー。2004年からフジテレビ系で放送が開始されたバラエティ番組逃走中、皆さんご覧になってますか？私もね、いつもハラハラしながらこの番組見てるんですけれども、 ハンターから逃げた時間に応じて賞金獲得、捕まれば賞金ゼロという基本ルールで、さまざまな戦略も問われ、数多くの芸能人たちが挑戦してきた人気番組を映画化した作品なんですね。人気グループ JO1 ファンタスティックスのメンバーたちをキャストに迎え、 JO1 からは川西拓実さん、木俣翔也さん、金城スカイさん、そしてファンタスティックスからは佐藤大樹さん、中島颯太さん、そして瀬口レイヤさんなどが出演するほか、芸能人逃走者として津田篤宏さん、長谷川雅紀さん、クロちゃんなどが本人役で出演しています。私ですね、この作品もねまだ見てないんですけど、なんかちょっと楽しみだなと思っています。まあ、映画だけで描かれる史上最大規模の逃走中をぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。逃走中ザムービー、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックスタイヤほか全国で公開中です。さあ、ここでプレゼントのお知らせです。逃走中ハンターグローブ大人用を3名様に、そして J ホラーの巨匠清水隆監督の最新作、現在公開中の映画あの子は誰からホラーセルフステッカーを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは7月24日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしています。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページ、私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしています。さあ、もう一つ最後に作品をご紹介します。マンボマン。30年以上にわたりキューバ音楽に情熱を捧げるイギリス人のラテン音楽プロデューサーであり、写真家のモ・フィニとキューバ人の音楽作曲家で音楽プロデューサーのエレシオ・アレハンドロが共同監督を務めた感動作マンボマンがついに日本に上陸します。まあ、この作品は実話に基づいていて、世界132の国際映画祭や映画賞にノミネートされ、最優秀作品賞や監督賞など数々の賞を受賞しています。まあ、1953年7月26日に始まったキューバ革命の記念日である7月26日の金曜日から Amazon プライムビデオや Apple TV、 そして Google プレイで配信されます。まあ、この作品、私ちょっと先に見させていただいたんですが、思ったよりも深くリアルな内容で、いい意味で裏切られた作品でした。もうそしてね、音楽がすっごく良かったんですよ。まあ、サウンドトラックにはビブ・ベンダー監督によるドキュメンタリー映画ブエナビスタソチアルクラブに参加したメンバーなども入っていたり、もう本当に音楽にも注目していただきたい作品なんですね。まあ、キューバの音楽とか、あと文化にも触れられる本当にいい作品でした。この機会にぜひご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーもマンボマンのサントラよりラ・ビダを聴きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。